西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。前の時に古事記日本書紀における神話はもともと根底に聖書の物語があったけれども、それにいろいろな異教的要素が加わって出来上がったものだと想像されるとお話ししました。それでは加わってきた異教的要素というのは何だったのでしょうか。学習院大学の吉田篤彦教授は、日本の神話とギリシャ神話との著しい類似性を指摘しています。例えば、日本の神話に怪物の大蛇、ヤマタノオロチに食べられそうになった娘の話が出てきます。しかしスサノオがその大蛇を退治して娘を救い、彼はそのうちその娘と結婚します。一方ギリシャ神話でもやはり怪物の大蛇に食べられそうになった娘の話が出てきます。しかし英雄ペルセウスが大蛇を退治して娘を救い、そのうちその娘と結婚するのです。このように二つの話は同型のもので、これは特にギリシャ地方からシルクロード近辺、また遠く日本にかけての広い範囲に分布している神話です。また日本神話にイザナギが死んだ妻を地上に連れ戻そうとして死者の世界、黄泉の国に行ったという話が出てきますね。イザナギは死者の世界で妻を見てはならぬと言われるのですが、見てしまったために失敗して一人で地上に帰らなければならなくなります。ギリシャ神話でもオルフェウスが死んだ妻を取り戻そうとして死者の世界に行ったという話が出てきます。オルフェウスも妻を見ようとして振り返ってはならないと言われながら、地上にあと一歩というところで後ろの妻を振り返ってしまい、妻を失って一人で地上に帰りました。また日本神話に女神アマテラスが弟のスサノオから受けた乱暴に怒って岩屋に隠れ、そのために夜中が真っ暗になって皆が困ったという話が有名です。ギリシャ神話にも女神デメテルが弟のポセイドンから受けた乱暴に怒って岩屋に隠れ、世界中を飢饉に陥れて皆を困らせたという話が出てきます。この二つの乱暴の内容もよく似ているのです。さらにギリシャ神話ではデメテルの怒りを解くために、バウボという女性が自分の恥部を露出して見せて笑わせたとなっています。ところが日本神話でもアマテラスの怒りを解くためにウズメという女性が踊りながら自分の恥部を露出して見せて神々を笑わせていますね。他にも多くあります。吉田教授はギリシャ神話と日本神話との類似点は単なる偶然の一致とは到底考えられないと述べておられます。日本神話の中にはまた中国、韓国などの神話と 著しい類似性を持ったものがあります。ギリシャはかつてアレクサンダー大王の時代にペルシャやインド方面まで支配する大帝国を築きました。その後の時代にもギリシャ神話はシルクロードを通してアジア方面にも伝えられたと思われます。つまり日本の神話における異教的要素もまたやはりシルクロードを通って伝わってきたものではないでしょうか。日本には様々な民族がやってきて、ギリシャ神話の影響を受けた民族、中国神話などの影響を受けた民族、またおそらく聖書の伝統を持った民族もやってきたと言うべきです。そのうち、それの神話が組み合わされ、古事記や日本書紀に見られる神話となったというのが、最もあり得ることのように思えます。神話というものはデタラメに生まれたものではありません。大抵はどこかに起源を持つものです。研究家は仏教の説話の中にも古代ユダヤの物語が含まれていると指摘しています。古代インドの文学の中にもしばしば聖書の物語が現れます。こうした神話研究も興味深いものです。実は紀元前の時代にギリシャ人はすでにインドの釈迦のことを知っていました。またインドの他の宗教家たちについても知っていました。古代イスラエル人ももちろんインドについて知っていました。ところがこのように古代に東西の交流があったこと、今日の多くの人は知りません。16世紀になってヨーロッパ人が東洋にやってきた。しかしそれよりはるか以前に数多くの商品や思想がインドもしくは中国の地からシルクロードの大正やモンスーンの風に乗り、常にイスラエルやギリシャなどにもたらされていたのです。二つはつながっているのです。つまり西洋と東洋は。
いかがでしたか。係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方にはもれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では、毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、岡山市西大寺中野 543-2、西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。